それでは今朝恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の2章9節から15節です。マタイ2章9節から15節。マタイによる福音書の2章9節から15節。それでは宣言いたします。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち抜き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めて大賛美いたします。あなたを宿した乙女マリア、また本当にこの母マリアと幼子イエス様を守ったヨセフ、そしてまた博士たちや、またエリザベツやザカリア、本当にこのクリスマスの登場人物のように、本当にあなたに対する従順を私たちも示し、あなたを見事宿し、あなたを見事世に送り出していく私たちとならせてください。この朝、この冷える早朝においても、本当にあなたを慕い求めて集まりし、一人一人主をあなたが祝福してくださるように、 YouTube を通して礼拝に預かっておられる一人一人を祝福してください。私たちともども本当にこのアドベントのこの時、あなたに捧げるものでありますように、どうか取り継ぐ主を、またこの預かる一人一人を本当に真の礼拝者とならせてください。血潮で清めてください。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。マタイの2章、何度か開いてるんですけども、本当にこのね、クリスマスにおける、ね、登場人物の一人一人、このクリスマスの主人公たちはみんなですね、共通していることは主の言葉に対する従順を持っていたということです、主が、ね、こういうふうに言われた、するならばその通りに、ね、して、そしてそしたらそのお言葉通りになった、それをマリアが体験し、またヨセフも、ね、体験し、博士たちも羊飼いたちも、それを体験しました。ザカリアはこの主の言葉に対してクエスチョンを、ね、示したところ、口が閉ざされて言葉が言えなくなるという印が与えられ、しかし本当に主の恵みとして彼も、ね、この、イエス・キリストを、ね、メシアとして、ね、この世に送り出す一つの助けとなりました。私たちもその助けの一つになりたいですね。イエス様はこの世に、ね、来たらすその助けになりたいです。イエス様が再び来られる、ね、その鍵となるのは皆さんです。 なぜなら、全世界に福音が述べ伝えられてからイエス・キリストが再臨されると書いてあるからです。述べ伝えるのは誰でしょうか。皆さんです。皆さんが福音をイエス様を述べ伝えて、そしてその後にイエス様が再び来られるんです。ですからまず私たち自身もイエス様をこの世に再び送り出す助けになることができるわけです。そのために必要なことが、このクリスマスのこの、ね、登場人物たちのように従順、ね、主に対する主の言葉に対する従順が必要であるわけです。主の御言葉、が示されたにもかかわらず不従順して、ね、行動を起こさなかったヘロデ、またその、ね、宮殿にいる人たちは、本当にこの、ね、博士たちが体験した宇宙規模の、ね、奇跡、ミラクル、そしてイエス・キリストとのご対面に預かることは一切できませんでした。ね、このヘロデ王たち、彼らは御言葉が示されたんです。御箇所の御言葉、この救い主はベツレヘムにお生まれになる。そしてこの東方の博士たちが時を知らせました。もう救い主がお生まれになっているけれども、彼らは一切王宮から出ないで、あなたがちょっと行って確かめてください、そしたら私も拝むから、まあ、口先で言いました。本当にそのような人はおります、ね、あなたが、夢を見てください、ね、私はそれに預かるから、あなたが予言してください、ね、あなたがお言葉をください、私はそれに預かるから、ね、口先では言いますけれども、心の中では、ね、メシアに、逆らう気満々で、ね、主のお言葉をいただいても、それに、ね、対して逆らう気満々、という人は確かにおります。そういう人は奇跡や印、またイエス様とのご対面は一切関係がない人たちです。本当に私たち自身が主のお言葉を聞いて、主のお言葉を聞いたならその通り実行する、その気を起こすこと、そういう人にこそ主は現れてくださり、奇跡を、ね、目の当たりにするんです。本当に私たちも、ね、このクリスマスの主人公たちのように、ね、主から聞いたら、そしたら主に対して、ね、従順という捧げ物をするんです。博士たちは黄金、乳香、もつ薬を、ね、捧げ物として、捧げたんですけども、何よりの捧げ物、真の礼拝、それは従順です、ね、羊飼いたちは従順を捧げました、ね、羊飼いたちは博士たちのような、ね、ものは持っていなかったんですけども、しかし従順を捧げたからイエス様と出会うことができました。サムエルは言いましたね、主の御声に聞き従い、ね、聞き従うことほどに、ね、その、ね、生贄、それに勝る生贄は他にはない、ね、従順は生贄に勝ります。しかし、ね、背くことは占いの罪、ね、従わないことは偶像礼拝の罪だって、ね、言いました。でそれで、ね、サウル王は主の言葉を退けたので、主はあなたを王位から退ける、ね、本当に皆さんが、ね、王様になっていたとしても、主の御言葉に背くなら、主がその人を王位から退けてしまうんです。神様と私たち、本当にその関係は本当に従順服従の関係であるわけです。礼拝というものは神様と人との、ね、コラボレーションです。私たちは主に対して捧げ物をする、ね、博士たちは、ね、物を捧げました。羊飼いたちは従順を捧げました。そうしたら主の側が恵みを施してくださるんです、神様と私たちの交わり、ね、本当に縦と横の、ね、その関係、以前メッセージの中で、ね、この、神様と私たちが織りなす綾織物が、ね、ある、ね、それが永遠の衣として紡がれていく。冒頭で宣言した箇所は啓示録の19章8節なんですけども、黙示録19章8節で、ね、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。アメン。花嫁、永遠の花嫁が、ね、着るその花嫁衣装、それは清い光り輝く麻布です。その清い麻布とは生徒たちの正しい行いであると、ね、書いてあります。 本当に綾織物というものは縦糸と横糸がそれぞれ交差してそれが紡がれてあの頑丈な布になりますね。皆さんがよく知っている綾織物といえばジーンズだそうですね。あのジーパン、あれ頑丈ですね。綾織物だから頑丈なんです。また、そのジーンズ素材のね、そのシャツとかいろいろありますけども、それ頑丈ですけれども、それは縦糸と横糸ががっちりつながってるからです。皆さん自身の人生は、ね、一つの糸のようなものであり、一つの巻物、スクロールのようなものです。ね、今、一瞬一瞬、時間時間進んでおり、そして皆さんがその時間時間において主に対して捧げている、ならば、その時間は本当に、ね、永遠に残る時間です。神様に捧げる、行いをしていくならば、その一つ麦一つ麦が永遠に残されていくんです。あの、こういう割ってイエス様に捧げ尽くしたあの女性の行い、イエス様が言いましたね。これは永遠に、ね、記念とされる、ね。この福音が語られるところであるのらあるならば、ね、本当に記念として語られる、言いましたね。今皆さんが捧げている礼拝、神様に対する志、この、ね、時間、神様に皆さん自身を練り込めたこの時間は永遠に残るべき時間です。なぜなら神様が永遠だからです。そして本当にこのようにして紡がれた人生は本当に尊い人生です。人生のその長い巻物の中で一瞬しかイエス様と交錯していないとするならば、その一瞬しか永遠に残らないわけですね。イエス様に対する従順、これこそが本当に永遠に残るべき時間、そして清い麻布として残る、ね、綾織物になる、んです。神様と人とのコラボレーション、これは礼拝です。天国においては永遠の礼拝があります。永遠の賛美が捧げられます。今私たちはですからこうして礼拝している時間は本当に天国の前味わいをしているわけです。今イエス様と皆さんが交わりをしているからです。御言葉との交わり、本当にこの世界はですね、いろんな人との交錯で、交わりで、によって人生が、紡がれていくものです。イエス様との交わり、によって皆様永遠が紡がれていきます。本当に皆さんが、この世の中の諸々の、ものこと、世の中の、罪深いものことと、交わりを持つとするならば、その部分は、永遠に残るものではありません。やがて焼かれてしまう類のものです。しかし永遠に残るもの、それはイエス様と紡がれた時間、イエス様と紡がれた行い、それが永遠に残るものなんです。本当に礼拝は神様と人とのコラボレーションです。この世界も本当に人とのコラボレーションによって成り立っていきます。命というものは男性と女性のコラボレーションによって紡がれて生まれたもの。そして本当に諸々の事業は人と人とのそのコラボレーションによって紡がれた成果物です。本当に何とコラボレーションするか、何と紡がれていくか、何と綾織をされていくか、これにはよくよく気をつけるべきです。皆さん、イエス様とコラボレーション、イエス様と綾織をしていくならば、皆さんは永遠に残るんです。このクリスマスの主人公たちは、本当に神様の言葉とのコラボレーションによって、従順によって綾織をして、そしてそのような登場人物たちのゆえに、イエス・キリストが世に送り出されました。もし、マリアが従順していなかったら、イエス様はこのように送り出されておりません。マリアとヨセフのこの従順、それがあってこそなんですね。今日の箇所においては特にヨセフの従順があります。本当にヨセフ、御使いから何度も夢の示しを受けております。けどヨセフの側から御使いに対して一言かなんか話した一言は一つもないんですね。ただ従順しただけです。ただ、アーメンという、言葉すらない、ただ行いだけがあります。アーメンの行い、その通りにしたという行いだけがヨセフにあります。本当にですから、この、マリアを守り、また幼子イエス様を守ったヨセフ、本当に彼の従順、それは本当に生贄に勝る、本当に言葉 によってではなく行いによってアーメンを示して、その通り 100% した。だから、ね、本当にこのヨセフはマリアと、ね、また幼子イエス様を守るために主が定めてくださった、ね、器なんです。私たちは、ね、どのようにして従順を捧げるべきか、真の礼拝とは一体何か、ね、それは私たち自身の体を主に、ね、清い生きた供え物として捧げることです。それこそが、ね、理にかなった礼拝である。ローマ書12章の一節に書いてあります。で、日本語の聖書では、ね、霊的な礼拝ですって、ね、書いてあるんですけど、しかし、ギリシャ語ではロギコス。ね、これは理にかなった、ね、ロジカルっていう言葉があるんですけど、ね、何が理にかなった礼拝であるか。それは体、ね、ソーマを捧げること。このソーマ、というギリシャ語は、ね、思い、意志、感情、霊、肉、魂、体、全体、全部です。全部を主に捧げること。これが理にかなった礼拝。ですから皆さん自身を主にお捧げするんです。したら主の側が皆さんの人生に何かしらをしてくださるんです。そして神様と人とのコラボレーションのその時間は永遠に記録される時間なんですね。本当にこの神様のこと、御言葉に対する従順、これによって自分自身を神様の言葉と織りなすこと、このクリスマスの主人公たちのように自分自身と神様の言葉と織りなすことによって、その綾織物が永遠の神の王国を立て上げていき、また神の国の歴史が紡がれていくんです。神の国の歴史、人間抜きでは語られないんです。人間なしに神様と天使だけで神の王国を立て上げていくものではないんです。皆さんを通して、人を通して神様はこの歴史を立て上げていき、また神の国王国を築き上げていくんです。マタイの一章の系図はまさにそうでした。マタイの一章の系図、本当に神様と綾織をした記録ですね。あの一章の系図、その中には、ね、本当に悪いことに、ね、用いられた、王たちもおりました。それもまた永遠の呪いとして記録されました。本当に危ういもので、ね、模様を描く、ね、そういうアートがあるんですけども、その中には、ね、黒い糸もあり、白い糸もあります。ね、黒い糸も白い糸も本当に主の栄光のために用いられ、またアーティストが、ね、本当にその絵を、ね、美しくするために用いられます。悪どい者たちは本当に、ね、その栄光の出しのために用いられるんですね。けど皆さんは本当に皆さん自身が永遠に織り込まれて、永遠にキリストの御側近くでその清い、ね、花嫁衣装を、ね、着て、そして、イエス様と一緒にいたいですね。であるからには皆さん自身が、ね、本当に自分自身を主に全く捧げ尽くして、そして、ね、皆さん自身が本当にその栄光の花嫁衣装を、ね、それを紡いでいくべきです。今、ね、生きているこの最中においてしかそれは紡ぐことができません。人の人生は一つのスクロール巻物のようだと先ほど言いました。本当に一瞬一瞬したことが神様の御前において、ね、それが記録されレコードされ続けていくんです。時間に縛られている人間というものは、ね、本当に過去に戻ってやり直したりとか、ね、自分が、ね、口走ってしまった言葉、これを再び口に戻すことはもうできません。やっぱり今のなしって言って、ね、発した言葉なしにはできないですね。皆さんが行った、ね、行動、ね、5分前、10分前にした行動、それは取り消しが、ね、しようがありません。口先ではそんなことしなかったと嘘をつくことはできますけど、そのついた嘘すらも永遠の書物にレコードされ続けていくんです。ですから人の人生というものは、ね、ビデオテープで、ね、録画した、ね、ビデオテープのようなものですね。そして、死んだ人というものは、ね、もう、ビデオを取り尽くして、そしてその、ね、録音防止の爪が、ね、パチンって、ね、切り取られて、そして、もう上書き禁止の、ね、ビデオテープのような、ね、ものです。過去に戻ってやり直すことはできません、ね、人生において行った行い、それはもう全部神様の御前において記録されており、そしてやがて、ね、刑事録の世界、黙示録に、ね、白い目座の場面において数々の書物が開かれたと書いてあります。その 書物、巻物なんですね。ビブリオンというギリシャ語です。数々のビブリオン、巻物が開かれた。本当に皆さんが、この人生においてしてきた、行い、巻物が開かれて、そしてその数々の巻物に従って、それぞれがした行いに従って裁かれると、ケジ録19、20章ですね、そちらの方に書かれてあります。私たちはですから本当にこの地上において美しい巻物、本当にイエス様と、交わる巻物、御言葉に対する従順という巻物を記していくべきです。使徒パウロも言いました。あなた方は手紙であると。あなた方こそがキリストの手紙だ。皆さん自身の人生にキリストを描くんです。キリストに対する従順、御言葉に対する従順という、記録を残していくべきです。それこそが永遠に残る、記念であり、またその紡がれた時、それが、本当に永遠の花嫁衣装として残るんです。皆さんがあの時にしたイエス様の名前によってしたあの善行、この行い、これが天国においては花嫁衣装として残っていくんです。その正しい行いが記録されていくんです。本当にその記録、もうすでに、固まってしまったものは変更不能です。人は、そのしてきた仕業に応じて、また神様が開いた巻物の基準に従って、やがて裁かれる時が来ます。しかしキリストにつながった人、本当に永遠へと降りなされた人、命の書に名前が書き記されている人、その人は天国に入ることができます。けれどもこの主の御言葉に聞き従わない、むしろ本当にこのキリストを殺そうと思う、その行いもまた永遠に書き記されるものがあります。あのマタイの系図においては、除外されてしまった人もおりましたね。記録から消されてしまった人、本当に怖く党というものは、記録すら、名前すら除外されてしまうんです。大悪党というものは本当にその下悪どい行いも記録されて、それが永遠のそしり、永遠の詐欺すみの対象になってしまうんです。本当に私たちは、この地上におけるこの体を用いて主に捧げること、本当にこれが永遠に残るものです。この地上の価値観においては礼拝という時間は、何も生み出していないかのような、なんで日曜日、1週間7日あるうちの1日を仕事しないで休むのか、7日間ずっと休みなしで、働き通しすれば、もっと生産性上がるじゃないかと思いきや、そうではないんですね。アメリカ開拓はしっかりと礼拝を捧げた、日曜日に礼拝を捧げた人たちが、多くを勝ち取って、けれども働き同士で礼拝捧げないかった人は廃れていきました。本当に歴史とはそういうものです。真理だからです。主は礼拝者を決して貧しいようにはなさいません。主は皆さんを一瞬でお金持ちにすることも、一瞬で全部取り上げることもおできになる方です。だから私たちは本当に主に対して真実の礼拝を捧げていきましょう。主に捧げること、これが永遠に、永遠への仲間入りの、その、手立てです。従順すること、主に捧げること、それこそが、永遠に自らを織り込む、ことになるんです。天国においては本当に、神と人とが共に住み、もはや離れることはありません。私たちはですから毎日主に、捧げて、一瞬一瞬イエス様って呼んで、そうして一日一日を本当に主と共に歩む危うり者を織りなす人生である皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当にこのクリスマスの主人公たち、イエス様に対する従順、御言葉に対する従順があり、そして本当にその通りにした結果、その人々の織りなしたあや織物のその頂点にイエス様、あなたがお生まれになりました。本当に今この時代の私たちに福音が伝えられて、そして何があなたの御旨であるか、御言葉を本当に私たちは手元に持っております。 この私たちの手元にある聖書、この御言葉、これに対する従順を通して私たち自身を永遠へと織り込んでいくものであり、また本当にそれを歩む織物が完成した暁にはイエス様が再び来られて、そして私たちがこの地上において行った人生が本当にそれが清い光り輝く花嫁の衣装となり、私たちはそれを着てあなたとの永遠を過ごすことになります。本当にこの地上に生かされているこの間、本当にあなたに対する御言葉のへの従順を捧げ、誠実を捧げていく私たちでありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人に真理の御言葉、命なる御言葉イエス様を語ってくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人の思い、心、そしてこの人生、そしてそのすべてにおいて永遠への記念となるその秘訣、イエス様へと捧げること、御言葉に対しアーメンとして、また行動を伴ったその信仰として、私たち一人一人が捧げ尽くすこと、その一つ一つが永遠へとして刻まれ、そしてイエス様とのコラボレーションとして記念として覚えてくださる、ついには天国へと、素晴らしき御国のその素晴らしきイエス様との交わりへとつながっていくことを、今日も私たちに語ってくださったことを心から感謝いたします。ヨセフがその御使いの声に、主の御声に対して即座にこの行い、行動をもってアーメンした、その姿が今日も私たちに語られました。私たち一人一人もイエス様を、そしてこの守るべき命を守るためアーメンとして行動を伴って、そしてまた主が語られた御声にその同意します。その御言葉通りにこの身になりますようにと、御言葉に対しての完全なる従順を私たち一人一人もこの身に帯びることができますように、イエス様が助け整えてくださることを感謝いたします。思いも心も、そして魂も体もイエス様へと捧げ尽くす、そのたしなみ、私たち一人一人が従順、服従、この主に従うこと、主イエス様を我が主、我が神とし、そして今キリストの花嫁として、主この花嫁修行の途中において、私たち一人一人自身がキリストの手紙として、すべての奉仕もすべての礼拝もイエス様の御前において覚えられたもの、この永遠の記念として残る、このイエス様とのコラボレーションとなることができますように、イエス様が今朝私たちに語ってくださったこの命なる御言葉、その御言葉を私たち一人一人が我が物として受け取り、そして服従することによって、従うことによって、主イエス様との素晴らしい記録が、素晴らしき巻物が、また一つ一つ紡がれていく、この命の働きとなりますように、イエス様が豊かに祝福し、助けてくださることを心から感謝し、私たちの愛する主、イエスキリストの御名によって、感謝してお祈りいたします。アーメン。